ワンポイントホスピタル。このコーナーは地域の皆様に常に安心してもらえる質の高い医療の提供を目指す葛城病院の先生にお話をお聞きします。ネット情報が氾濫する今、さまざまな医療情報も身近にあふれています。そんな時代だからこそお聞きしたい、現場の最前線にいる医療従事者の皆さんからの生のお声を伺っていきます。今月は医療法人大上会葛城病院のリハビリテーション部部長中村昌司さんをお迎えしています。中村さん、今回で4週目ですね。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、リハビリについていろいろとお話をお伺いしてきました。今回は訪問リハビリテーションについて教えてください。
はい、これまでは急性期回復期というお話をしてまいりましたが、今回、生活期と言われる時期ですね、そういう訪問リハビリテーションについてお話をしたいと思います。訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職がご自宅に訪問して在宅でリハビリを行うというものです。訪問リハビリを利用できるのは、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な方であったり、またあるいは退院後の日常生活がまだ不安な方などが、うちでは対象としております。
なるほど、もうお家みたいな感じになっていくんでしょうかね。
そうですね、お家へ伺いしてということなんですが、回復期の時にお話しましたが、病棟を回復期リハビリテーション病棟退院した直後ですね、この自宅環境への適応が課題となる生活混乱期といわれるところを迎える場合があるんです。で、実際に当院は患者様が利用する階段とか段差は全くなくて、全てバリアフリーとなっておりますので、快適は快適なんですが、いざお家へ帰りますと、細かい段差であったりとか、上がりかまちであったりとか、実際にですね、ご自宅の状況に合わせてですね、生活リハビリテーションというのは実施されるんですが、せっかくその回復期の病棟で日常生活動作の能力を上げたのに、それを低下させるということではなくて、それを何と言いますか、退院直後の生活混乱期を安定させる、さらに向上させるという意味で、そういう生活安定期の円滑な移行を支援する役割というのも訪問リハビリテーションは持っております。
なるほど。いや、でも今お話しされたように、一軒一軒お家によって環境が違いますので、本当も玄関から違うわけじゃないですか。
そうですね、
ケースバイケースで本当臨機応変というか、柔軟にご対応していかなければいけないお仕事なのかなと思いますね。
また実際のですね、生活環境に沿った、訓練ができますので、またお家ですので、リラックスしてリハビリテーションが行えるというメリットもございます。
リラックスはできるでしょうね。
で、実際にはですね、症状や健康状態の観察、管理、助言であったり、歩行や起き上がりなどの機能訓練であったり、ADL ですね、日常生活活動、食事排泄、入浴の実際の場面での練習であったりとか、会話や演芸の訓練、あとまた、福祉用具の選定であったり、活用方法のアドバイス、ご家族様への直接的なアドバイス、住宅改修のアドバイスなど、いろんな、助言をさせていただいております。
なんか体とか心、理学療法士さんとか作業療法士さん、あと言葉言語だけではなくて、そのお住まいの環境とかまだアドバイスをいただけるのは本当にありがたいことですよね。
そうですね、やはり各患者様にとって個人の因子と環境の因子というのが違いますので、同じ病気であったり怪我であったりとしてもですね、回復の仕方は様々ですし、アプローチも様々なやり方がございます。ただしですね、訪問リハビリの介入、一応目標を立てて、それを達成すれば、より、地域の活動であったりとか、他のサービス、例えば、ご自分で出て行って通所介護へつないだりとか、そういう最終的には地域社会に参画していただくというふうに考えておりまして、ですので訪問リハビリテーションにより具体的な目標を立てて、訪問を実施しているというのがうちのやり方でございます。
どんどん広がっていっていいよっていうことですよね。むしろ広がっていってほしいという感じですね。
生活を拡大させていただくように 進めております。
ありがとうございます。いろいろとお話をお伺いしました。来週最後になります、
はい、
中村さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。